青空 FM 第34回目。34回目はゲストにユノンさんをお迎えしています。ユノンさん、よろしくお願いします。
お願いします。ユノンです。
はい。そしたら、簡単にでいいんで自己紹介をまずよろしくお願いします。
はい。私はですね、目黒にあるベンチャー企業で、VP オブエンジニアリングをやってます、ユノンと申します、うん。よろしくお願いします。ですね。まあ、普段は、ゲームの開発のプロジェクトマネジメントとか、あとはエンジニア組織の、マネージャーをやっていて、で、まあ、あとは、余暇に、こう、ポッドキャストをやるみたいな、形ですね。
はい。
はい。
っていう感じで大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。今回、ユノンさんがゲストっていうことで、特に、特定のテーマがないんで、早速、自己紹介からちょっと深掘りをしていきたいかな、なんて思うんですが、
はい。
まずその、ユノンさん、今、お仕事として、VPOE、っていう、まあ、役職ですかね。
まあ、ちょっと役割ですかね。
役割になるんですね。はい、やられてるってことなんで、そのあたりの、IT エンジニア的な話をちょっとしたいかなと思うんですけど、
はい、
まず VPOE って、IT エンジニア、まあ、エンジニアのなんかマネジメントというか、支援をするみたいなイメージがあるんですけど、
はい、
そんな感じで合ってます？
そうですね。まあ、なんか僕から指示をするってことは、まあ、あんまりなくて、どちらかというと、そのエンジニアが、働きやすく、働きやすい環境を、作るっていうことに、従事しているという形ですね。で、まあ、働きやすいって、まあ、いろいろな、側面で、いろんな切り口があると思うんですけど、
うん、
まあ、そうですね。もちろん評価とか目標設定とか、給与とかももちろんあるんですけれども、うん、まあ、それだけじゃなくて、うん、なんか例えばこのカンファレンスに出てみたらどうとか、あとは、そうですね、このスポンサーちょっと出してみようかとか、決めたりとか、
うん、
あとは、まあ、もちろん採用ですね、まあ、いい人を連れてくるというか、まあ、やっぱりいい人と、あれじゃね、仕事をするって一つの福利厚生じゃないですか。
うんうん、
なので、まあそういう、なんか、なんでしょう。まあそうやってこう、働きやすい環境ってなんだろうっていうのを追求してるっていうような役割ですね。
なるほど。今のお話の中でちょっと気になったのが、
はい、
スポンサーっていうキーワードが出てきたんですけど、はい、これはあれですか、登壇とかそういうことをするときのってことですか？
そうですね。登壇するときもそうなんですけど、まあなんか、どっかの、うん、カンファレンスであったり、勉強会であったり、あとは、うん、まあ、こう、なんでしょうね、投資というか、まあ、まあ、この、なんでしょうね、コミュニティにちゃんと投資をしていこうって思ったときに、ま
あ、
このコミュニティに、まあ、いくら出そうとか、このカンファレンスに、じゃあ、なんかゴールドスポンサーとかプラチナスポンサーとかあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのをどこまでやろうかって決めたりとか。
その、会社というか、組織、エンジニアの組織として、何かカンファレンスとか、なんか使っている技術とかの、まあ、大きめのイベントにスポンサーをしていこうとか、そういう感じの話。
そうですね。そうですね。
なるほど、なるほど。で、あともう一個気になったのが、まあ、福利厚生の一環でもあるってことで、採用の話っていうのがあったと思うんですけど、
はいはい、
なんかその、広告というか、なんかこういう、組織ですよとか、こういうエンジニアがいますよとか、なんかこういうメリットありますよみたいな、広告っぽいこともされてたりするんですか？宣伝って言った方がいいかな。
そうですね。まあなんかその宣伝のうちの一つとして、さっきのスポンサーもあるんですけれども、
うん、
まあ、あとはその、まあ、採用するときに、なんかうちではなんかどういうプロダクトを作ってますよとか、どういう人がいるんですよみたいなのを伝えたりとか、うん、あとは、まあ、まあ、どっかのイベントに登壇して、まあ、そもそも、なんかその僕の所属してる会社に、どういう人がいるんだろうっていうのを肌で感じてもらうというか。そういうのをやってますね。
なるほど。じゃあ、その、所属しているエンジニアが、何かカンファレンスとか勉強会で登壇するみたいのも、 可能な限り支援をするみたいな感じのこともやってるって感じですか
そう
ね。
ですね。
もうほうほう、なるほど。で、そこでちょっと、なんだろう、疑問というか、私が疑問に思っていたのが、まあ、よく CTO と VPOE って、まあ、比べるっていうのも変な話なんですけど、名前が出てくると思うんですけど、まあ、CTO だと、経営と技術をつなげるみたいなイメージがあるんですが、VPOE として今、ユノンさんが活動されているときに、ユノンさんの、個人の考えとしては、会社全体をこう見るような、ある種経営にもちょっと立ち入るというか、勉強とかをしている感じなのか、それは役割として、開発組織、エンジニアリングだけ見ているっていう感じにしているのか、どんな感じなんですかね。
そうですね。もちろんこの経営のことも、勉強しながらやってはいて、というのも、まあ、なんて言うんでしょうね。結局 CTO から、いくつかのものを権限委譲してもらって、まあ、僕が、僕のできる裁量の中で、いろいろこう実行していってるっていう話なんですけど、何かその大きなことをやろうと思ったときに、経営のことを理解していないと、難しいので、まあそういう勉強はしながらやってますね。っていうのと、まああとは、まあ実際のその、CTO と VPOE だと、CTO の方が割と未来のことというか、数年先のことを見ながらやってたりとか、あとは、横串のなんか技術組織みたいのを、なんかこう、まあ、マネージをしてるっていう形で、で、僕はどちらかというと、まあその、いろんな職種がいる、そのゲームの開発チームの、まあ、中でのそのエンジニア組織って、エンジニアってどういうふうに立ち振る舞うんだろうみたいなことをよく見ている。まあ、つまりまあ、本当に数ヶ月、なんかとか数年後とか、1年後、2年後とかの先を見ているみたいな形です。
なるほど。そうすると、じゃあ、ユノンさん個人としては、そのエンジニアリング組織だけではなく、会社全体も見つつ、まあ、自分が必要な部分を、勉強しつつやってるって感じなんですね。
そうですね。まあなんか僕の思いとしては、こうエンジニアの、なんでしょうね。僕のいる会社って、なんかエンジニアだけがいる会社ではなくて、まあ、エンジニアもいれば、企画もいれば、デザイナーもいて、QA もいて、みたいな、こういろんなこう職種がいる中で、そのエンジニアだけうまくいってもあまりうまくいかないなと思っていて、ではなくて、もっとこう全体的にどう最適化すればいいんだろうってところを考えながらやる。ですね。なので、まあ、そういう意味ではその VPOE っていう立場を超えながらもこうやっているっていう形ですね。
なるほど。じゃあやっぱりその根底にあるのは、開発がどうこうというよりも、まあ、自分たちの組織だったり、プロダクトに、まあ、プロダクトがうまくいくように、やる。まあ、そのために必要なことをやるっていう、まあ、至極当たり前のことをやってるって感じ
そうですね。
なんで
本当
す
にまあ、当た
ね。
り前のことをちゃんとやるってことが大事だなと思っていて、なんかその、まあ自分はエンジニアだから、そのエンジニアのことだけ考えようって、まあもちろんそれはその役割としては正しい行動だと思うんですけど、なんか、ただそれが本当に、会社として、うまくいくのか、会社として正しい行動なのか、その会社全体として正しい行動なのかっていうのは、なんか見つめながら行動しなければいけないなと僕は思っていて。なので僕はまあもちろんその、なんかまあ別の職種の組織についていろいろとやかく言うことはあんまりしないんですけど、とはいえなんかこういうのはベストだよねとかこっちの方がいいよねみたいなことを話しながら、まあ本当にその会社にとって何が一番いいのかっていうのを、その職種って枠を超えて話ができるように作っていくっていうのが大事だなと思ってますね。
結構なんかカルチャー的な話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ人によってはそういう部分、その目的だったり本質的な、ところ、なぜやるのかみたいなところが結構希薄になってしまって、なんか毎日、まあ言われたことだけというか、目の前のことだけやればいいみたいな風になってしまう人もいたりすると思うんですけど、そういった部分のモチベーションとか、 補正っていうんですかね、こういうふうにやっていこうよみたいな感じみたいなこともやられてるんですか？
そうですね。なんか、やっぱり、視座が下がっていかないようにするって大事だなと思っていて、まあ、やっぱりその目の前のことをやってると、目の前のことがどんどん解決されていくので、まあ、なんか気持ちいい感覚はあるんですけど、なんか、じゃあそれって本当にいいんだっけ？みたいなのは結構重要なこう問いだなと思っていて、なんか、じゃあそれをやって、まあ、今は解決するかもしれないけども、それが、将来にわたって、ちゃんとそれを、なんていうの、将来にわたって、解決し続けなければいけないものなのか、それとも、まあ、根本的に解決して、そんなにこう考えなくてもいいような問題にするのかっていうのは、結構大事な要素だなと思うんですよね。なので、まあ、目標設定とか僕結構やるんですけど、その時に、割とそのメンバーから出てくるのは、なんか今ある、こう目の前に見えてる課題をこういうふうに解決しますみたいなのを書いてるんですけど、僕はそれはそれでいいと思うっていうんですけど、まあ、そうではなくて、なんかもっとなんか根本的にここを改善したらもっと良くなるのになみたいなところがないっていうのを聞いたりとか、なんか本当にワクワクする目標になってるみたいなことを聞いたりします。
なるほど。目標設定みたいなこともやられるんですね。それは、あれですか、評価とか、あるいは、開発メンバー、まあ、エンジニアの成長のためみたいな感じですか？
そうですね。目標設定については、まあ、エンジニアだけやっていて、そうですね。なんか、まあ、目標って、まあ、いろんな観点があると思うんですけど、まあ、一つは、その人の成長のため。で、二つ目に、まあ、プロダクトの成長のため。で、三つ目に、まあ、その人の、給与のためっていうのがありますね。
ああ、なるほど。結構なんか、会社とか組織によっては、今の3つ、その個人とプロダクトと、給料を一緒くたにしてしまっている組織とかもあったりすると思うんですけど、それはあえて、評価される側、まあ、要は部下の方にも、分けて、ちゃんと目標設定してもらってるって感じなんですか？
そうですね。まあ、うちの会社のフレームワーク的には、プロダクトの成長と、個人のその成長っていうのは一応分けて目標設定するようになっているので、それを合わせて結局給与が決まっていくので、
なるほど、なるほど。
まあ、そういうふうに設計しているので、まあなんかこう自然とそうなっていくというか。ただまあなんかそのプロダクトの成長イコールその個人の成長になる場合もあるので、まあそこはなんかその、なんか単純にこう、ミシに切れるかというとそういうわけじゃないんですけど。
なんかその、難しいなって思っているのが、プロダクトの成長だったり、プロダクトに寄与する目標と、その個人のやりたいこと、個人の成長につながる目標って、今おっしゃったように、必ずしも一致するものじゃないじゃないですか。で、目標を立てたときに、例えば、今全然使ってない言語の勉強をしたいとか、あるいはその、なんていうんですかね、組織とかプロダクトからは求められていない、スキルを学びたい、伸ばしたいみたいになったときに、その、直接的に、あるいは将来的にも、ちょっとプロダクトとか組織に、プラスにならなさそうなものをやりたいっていう目標が出てきたときに、そこってどういうふうに考えるんですか？
そうですね。なんか、まあ難しいところはあって、なんかこれっていうのは一概には言えないんですけど、まずなんかその、なんだろうな、僕の見えてる視点が必ずしもなんか正しい視点ではないので、なんかその人の可能性を潰すことはやってはいけないなと思うんですよね。なので、まあその人がやりたいと思うことを、まあその人がやりたいと思うことをちゃんと、なんていうんでしょうね、こう、やってもらうというか、やってもらうためにどうすればいいんだろう、みたいなことは一緒に考えたりしますね。で、また、まあ、それがそのプロダクトと本当に結びつかないのかっていうのも一つの、なんでしょうね、考える余地があるのかなと思っていて、 じゃあ、これをプロダクトに生かそうと思うと、どういうふうに使えるだろうっていうのを一緒に考えたりとか、あとはそうですね、まあ、これって評価するものみたいなことを聞いたりしますね。これを今、その評価の対象の中に入っていてほしいっていうのを聞いたりとか、
なるほど。
単純になんか今勉強したいと思ってるだけですっていうぐらいだったら、まあそこは勉強して、まあ勉強するのは全然自由だからどうぞみたいな。
確かに、その、つまり言われる側からすると、評価って言われた時によく新しい技術を習得するみたいな 例みたいのがあるんで、入れがちになっちゃいますけど、確かにな、そういう視点はありますね。
そうですね。まあなんか新しいことを取り入れることそのものは全然いいと思うので、それは全然やっていただきたいなと思ってるんですけど、まあそれが、なんだろうな、なんか評価の対象になっていてほしいのかとか、まあその人自身でちゃんとそれが何か、どういうふうに使われるのかっていうのを説明できるかとか、まあそういうのは結構大事だなと思いますね。
ある種それも視座を高めるというか、まあ、見るものを揃えていくみたいなところにもつながってくる感じなんですかね。
そうですね。なんか、まあ、ある意味、その自分自身も視座が下がってる場合もあるので、その、まあ、その最初に言った通り、まあ、自分がもしかしたら見えてないところを、こう言っている可能性もあるので、そこのこう可能性は潰したくはないなっていうのはありますね。
なるほど。ちょっと評価の話になっちゃったんですが、まあ、関連してちょっと、ユノンさんから見たその開発組織みたいな話になるんですけど、まず VPOE としてでもいいし、まあ、ユノンさんから見ててもいいんですけど、その、部下であるエンジニアの方々、まあ、開発チームに対して、なんかこういうことをやってほしいなとか、その、結構今このポッドキャストを聞いてる IT エンジニアの人はあまりそういう立場の人がいないと思うので、逆にそういう立場から見たときにこういうことをやってもらえると嬉しいとか助かるとか、やった方がいいんじゃないかなみたいな話があったらちょっと聞きたいなって思うんですけど。
そうですね。なんか僕が思うのは、なんかその人の人生は読んでほしいなっていうのはあって、なんだろうな。まあ、会社から言われたことだけをやっていると、やっぱり良くないなと思うんですよね。なので、まあさっきの評価の話もちょっとつながるんですけど、まあ、自分がこういうのをやりたいって思うんだったら、なんかどんどんやりなよって思うんですよね。あとはなんかその、なんか自分の人生を生きるっていうのは、なんか自分のキャリアに対しても責任を持つってことなのかなと思っていて、まあ、要はその、なんかその会社に対して、こう、おんぶに抱っこの状態はあまり良くないなと思ってるんですよね。その人が、たとえその今、この瞬間に、そのチームが解散する、プロダクトが解散する、まあ会社が倒産するみたいなことがあったとしても、その人自身の力で生きていける力っていうのを常につけてもらいたいなと思うんですよね。で、そういう力をつけられると、まあ、もちろんその会社の中でも、どんどん活躍できるし、まあ、いざとなったらその人も転職できるし、みたいな。なんか、お互いにとってウィンウィンだと思うんですよね。なので、なんか、会社に縛られずになんか自分の人生を生きるってなんだろうみたいなのを、なんか考えるのは結構大事だなって僕は思いますね。
じゃ結構その会社側とかっていうよりも、その人がよりそういったスキルだったり長所を伸ばしたりだったり、あるいはまあその苦手な部分があれば、克服できるかどうかを一緒に親身になってっていうとちょっとあれかもしれないですけど、考えてあげるみたいなのが結構ある感じですかね。
まあ考えてあげるというよりも、なんでしょうね。一緒に考えようかみたいな感じですね。
なるほど。
あんまりなんか僕は、なんかその、どんな人も、いろんなこう考えて持ってたりとか、いろんなこう、なんでしょうね。なんかこう、あんまりこう上下とか僕はあんまり感じてないので、 なんかその人が困ってるんだったらなんか一緒に考えるとか、なんかその人が、まあ、もしもその先のことがあんまり見えてないようだったら、まあ、そこをこう一緒に照らすというか、
うん、
なんかまあそういう存在でありたいなと思っていて、
うん
うん、まあなんか本当になんかその人自身の人生生きられたらいいなと思うんですよね。まあなんか、こうやって言うとなんか会社の、うん、なんかまあ割とその会社の中の内部に結構深く潜ってる人が、
うん、
なんでそんなこと言うのって思うかもしれないですけど、
うん、
なんかやっぱりこう、会社ってなんかみんながその思いを持って一つのこう組織を作ってるって状態が素晴らしいなと思っていて、
うんうんうん、
なんかこう、なんかいつでもなんか抜けられるけど、でも一緒にいる理由があるみたいな、そういうやりたいなと思うんですよね。
なるほど。まあ、その会社というか、まあ組織の話が出てきたんで、その話にちょっと移るんですけど、最近ちょっとあのティール組織を読み終わったので、
はい、
まあ、結構いろんな組織があるっていうのを最近あの、まあ、改めて知って、でその上でちょっとユノンさんにお聞きしたいんですけど、なんかユノンさんが思う、理想の組織というか、こういう組織だったらみんないいんじゃないかな、こういう組織にしたいなみたいな、そんな理想の組織の形みたいなのってあったりするんですか？
理想の組織ですね。なんか僕はまあ、そうですね。なんか僕もこう常にそこは考えてはいるんですけど、まあやっぱりなんかその、なんかみんなが、なんか自分がやりたいって思うことを実現できてる組織が一番いいなと思っていて、なんか誰かが割を食っていて、誰かがすごい幸せでみたいな状態ってあんま良くないなと思うんですよね。みんながそれぞれが強みを活かしながら、でもなんかその一緒にやる意味を見出しながらやっているっていう組織。なんかそれが僕はいい組織だなと思うんですよね。
なんかそのよく ありがちな意見というか、その話だと、その自分それぞれの人がやりたいことをやっていて、強みを生かしてっていう組織っていうのはすごい理想だとは思うんですけど、それってまとまらないじゃんとか、みんな別々の方向行っちゃうんじゃないのみたいのが、まずパッとやっぱり思っちゃうところだと思うんですよね。
そうですね。
そこってなんかどういうふうにそれをまとめていくのか、あるいはまとめないで、その求められる成果だったり、自分たちがやりたいことを組織としてやっていくっていう形にするのか、どんな考えがあるんですかね。
なんか、その、まとめる必要があるのかどうかっていうのがまず考えるポイントなのかなと思っていて、その、まとめる必要があるんだったら、やっぱりみんながその、まとめた後の結果というか、まとめたことによる、なんかメリットをそれぞれが享受できるような形でないといけないなと思うんですよね。なんかそうなっていると、なんか自然とまとまっていくんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
何かで、その、まとめ、なんか無理やりまとめなければいけないから、その、まとめなきゃとか、まとまんないとかって話になるんじゃないかなと思ってて、そもそもこう、まとまりたいって思うような組織を作れてるかどうかがポイントな気がしますね。
それはその、例えば、なんていうんですかね、ピラミッド型の組織とか、上位下達的な組織で言えば、まあ、その上司とか上の方の立場の人間が、管理統制できている方が、まあ、いいと思っているからまとめたいみたいな
あ、
と
そうで
ころ
す。
になるっていうことですよね。
そうですね。
で、そうではなくて、そのまとめた結果、上の人たちだけがメリットがある状態ではなくて、まとまった結果、その組織にいる全員がメリットがある。例えばやりたいことができるであるとか、長所が活かせるであるとか、もちろんなんか売上が上がって給料をいっぱいもらえるでもいいと思うんですけど、なんかそういうふうな方向にしていきたいっていう感じですよね。
そうですね。
なるほど。
なんか結局そのピラミッド型の組織って、やっぱりその、こう、ある種お金っていうこうものを使って投資してるような状態なんじゃないかなと思うんですよね。で、なんか、 本当にそのみんながやりたいことをやってる状態って、なんかもうお金とか、もちろんお金はそのある程度は必要だと思うんですけど、
うん、
なんかそこを超えて、なんかやりたいことをやってるような感じになるんじゃないかなと思うんですよね。
わかります。
うん。なんかだからそういう意味で、なんかその、なんだろうな、ある意味その貨幣の、その、
うん、
貨幣そのものが変わってるというか、変わるというか、その僕らが考える、なんかただのこう、紙幣とか、そのコインのお金っていう意味の貨幣ではなくて、なんか別の形の貨幣、まあ、それは感情であるのか、なんかモチベーションであるのかっていうのはあると思うんですけど、こういう別の力によって出される世界とか社会とか組織っていうのがなんかいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。なんかその会社とか、特にその我々 IT エンジニアからすると、会社に所属してあるいはフリーランスでも何でもいいんですけど、お金を儲けるためにある種サラリーマンとして働くっていうのが結構よくあるパターンなので、どうしてもその今おっしゃったような価値っていうのはサラリー給料になりがちなんですけど、まあ、そうではない部分、そうではない価値があってもいいんじゃないかっていうことですよね。
そうですね。なんか、例えばまあ、このポッドキャストだって、別に僕、うん、あの、お金もらってないし、
うん、
あの、まあなんか、例えばお金をも、あの、こう、あの、フォルテさんからもらって、こう、投資することも、まあ、できないともないじゃないですか。
だ
からそういうんじゃなくて、
うん、
あの、なんだろうな、こう、出たいって思うからやるとか、なんか一緒に話したいって思うからやるとか、自分のこう、主張したいことをみんなに聞いてほしいからやるとか、
うんうん
う
ん、
そういうので成り立ってるのって別にお金じゃないですよね。
うん。
ね、なんかそういうのが、まあなんかこれは本当にその、まあ僕とフォルテさんの今の関係でやってるとか、
うんうんうん、
なんかその、まあこれのアウトライフもこれまで30何回やってきたと思うんですけど、
うん、
そういうこう関係性で成り立ってると思うんですけど、
うん、
なんかそれってこうお金だけの何かではなくて別のものでつながっているからこそできるものだと思うんですね。うん、なんかそういうのがもっとこう世に溢れるといいなっていうのか思いますね。
いやーすごくよくわかります。あの、わかるんですけど、結構やっぱりハードルが高いというか、まあ、課題いろいろあると思うんですけど、何か今ユノンさんが自分ができることで、まあ今会社の話でもいいですし、全然会社関係ないプライベートの話でもいいんですけど、なんかそういう組織が作れるように、そういう場が作れるように、なんかやっていることみたいなことってあるんですかね。
そうですね、なんかまあその一つがなんか EMFM っていうポッドキャスト
だ
し、うん、そうですね、まあなんかあのツイッターでこうつぶやくとかもそう
です
ね、とかまあなんか勉強会行ってとか、まあなんか本当になんか自分のやりたいって思うこととか、
うん、
なんか自分の好きなこととか自分の好きな人たちと一緒にこう語り合うとか、そういうのはなんかそういう一環だなと思ってますね。
じゃあなんか結構そのなんていうんですかね、 IT エンジニアとしてとか VPOE としてとか、あるいは仕事としてそういう場をっていうよりも、まあ、なんかユノンさん本人が、まあ、自らがそういう場にいたいし、そういう場を作りたいっていう感じで、まあ、普段からそういうことにつながるような行動だったり、まあ、そういうことやってるって感じなんですね。
そうですね。なのでなんか僕はポッドキャストとかやってると、なんか全然なんかそのあんま分かってない人とかだと、
うん、
うん、なんかこれって仕事なんですかって言われるんですけど、
あ
仕事じゃないなみたいな。
わかります、わかります。
一応こう趣味だけど趣味なのかって言われると、なんか、まあ、趣味っちゃ趣味だけど、なんか趣味ってなんかちょっと違うよなみたいな、なんかそんなこう微妙な境界線にあるものだなっていう感覚で、
なんかその線引き難しいですよね。そのまあ青空 FM は結構緩い感じなんで、まあプログラムとかエンジニアの話をしてる時もあれば趣味の話もしてる時あるんですけど、 EM.FM はもうガチでというか、テーマがもうエンジニアリングマネージャーって決まってる感じなんで、よくわからない人とか その空気感とかをわからない人から見ると、やっぱ仕事っぽく見えちゃうっていうのはあるでしょうし、
そうです
あ
ね。
とはその IT エンジニアが勉強会行くとかも結構そうで、もちろん勉強しに行くこともあるし、仕事に関係することのものもあるんですけど、まあその場の雰囲気が楽しかったり、まあ仲のいいエンジニアに会いに行ったりみたいな時もあるんで、いや、本当おっしゃる通り線引きってできないですよ
そう
ね。
なんですよね。でも別に線引きする必要もないなと思ってて、別に
思
そ
います、思い
の、
ます。
なんか、なんか物事ってそんなに単純じゃないし、単純化しすぎるのも良くないなっていうのもありますね。
なんかよくそのグラデーションって言い方をしたりとか、まあ、なんかその白黒はっきりさせたがるのが、まあ人間の性なのか、たまたまそういう人が多いだけなのかっていうのはありますけど、まあそういう感じも全然ありですよねっていうのはすごくよくわかります。
そうですね。本当にそう思います。
で、ちょっと、まあ、その組織というか、そんな感じの話から、外れるというか、別の話になるんですが、まあ、今おっしゃったように EM.FM みたいなエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストみたいなことをやられているわけなんですけども、今、マネジメント職についていない、まあ、いわゆる開発メンバーであったり、まあ、数は少ないと思うんですけど、エンジニア志望の学生さんとかに、で、まあ、将来そういったマネジメントをやりたい、その一開発者というよりも、まあ、そういった組織だったりチームについて考えていきたいっていう人がいると思うんですけど、なんかそういう人に向けて、こういう勉強をした方がいいよとか、こういうことを学んだ方がいいよみたいな話をお聞きしたいんですけど。
そうですね。そうですね。まあなんか、まあ、勉強するって、なんか本当になんか、結構いろいろ多岐にわたるのかなと思っていて、なんだろうな。なんかそれこそそのエンジニアリングのこう勉強も必要だし、プロジェクトマネジメントの勉強も必要だし、まあ心理学とか、勉強とか、あとは、なんだろうな。なんか、割とこう社会常識みたいな、だったりとか、なんか、本当に結構多岐にわたっていて、なんか、これをやるといいよみたいなのって、実はなんか、あるようでないし、ないようであるみたいな感じなんですけど、そうですね。なんか、僕もまあなんか、そのチーム開発をしよう、チーム開発のこうマネージメントに興味があるって思ったのが、ちょうど4年半ぐらい前なんですけど、なんか、そうだな。その時はでも本当に結構いろんなこう、開発手法の、なんか、まあプロジェクトマネージメント的な本を読んだりとか、なんか、組織系の本を読んだりとか、心理学の本を読んだりとか、あ、そういうのをやりましたね。
なんかその、そうですね、いわゆる開発知識、その技術、言語だったりとか、アーキテクチャだったりとかっていう部分と、あとその、プロジェクトマネジメント、まあ、開発手法的なところっていうのは、なんか容易に、必要そうだなっていうイメージが湧くと思うんですけど、なんかその心理学とか、一般常識みたいな ところっていうのが、どう関わってくるかをもうちょっと深くお聞きしたいんですけど。
そうですね。なんかその、まあ僕結構その物事の原理を考えるっていうのは結構好きなんですけど、なんかその、なんでこの人はこういう行動してしまうんだろうとか、なぜこの個人単位ではうまくいくのに、このチームになった瞬間にこういう問題になるんだろうみたいなのをこう深掘っていくと、もちろんその本にはいろいろ書いてあるんですけど、開発プロジェクトマネジメントとか、組織系の本には書いてあるんですけど、なんかそれだって、なんだろうな、ある意味、こう、ハウが書いてあるんですよね。ね、でもなんかその、ホワイがあんまり書いてないかなって気はしていて、なんかその、そのホワイを見つけるために、その、なんか心理学であったりとか、あるいはなんかその、世に言われてる常識的な行動としてそういう行動を取ってしまっているとか、 なんかそういうのあるのかなと思って、そういう知識が必要だなって思うんですよね。
なんかその、現場であったり、チームであったりで、さまざまな、課題だったり、問題が起こったときに、まあ、それを、その、何か一つのやり方、テンプレートに当てはめてっていうよりも、まあ、それぞれごとに何か原因だったりとか、背景だったりとか、まあ、構造があると思うので、
はい、
まあ、それをその心理学だったりとか、まあ、その一般常識みたいな知識を得た上で、解きほぐしていくみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。そうですね。なんかやっぱりなんか、こういう行動をしてしまうのって、こういう、人間ってこうやっていう、こういう行動してしまうからなんだよ、みたいなことを言うと、なんか結構納得感っていうなと思ってて、
うん、
あ、そうなんだ、みたいな。これって別になんかその自分が悪いとか、この人が悪いとかじゃなくて、なんかその、あ、こういう行動してしまうものなんだってことを理解すると、対個人から、なんか対そのシステムとか、対そのメンタルモデルとか、なんかその、ちょっとこう、違う概念の方に、なんかこう、思考が行くんですよね。そうすると、なんか、よくそのエンジニア同士でも言うじゃないですか、その、コードレビューするときに、その人のことを指摘するんじゃなくて、そのコードを指摘するんだっていうじゃないですか。なんかそれと同じような意味で、なんか、なんだろうな、その人の、その、なんだろうな、なんか、その人の思考をこう責めるんじゃなくて、その人が、なんかついやってしまうとか、人間だとこうやってしまうみたいなことだからこうなんだよっていうことによって、問題が抽象化されて、かつ、なんかこう納得感が出るんですよね。だから結構大事だなと思うんですよね。
なんかその対問題とか対構造にするみたいなやつですよね。
はい、そうですね。
はいはいはい。わかります。なるほど。なんかその、なんだろうな。まあ、大体こういうその勉強の仕方の話をするときって、まあ本読んで勉強するみたいな話になると思うんですけど、
はい、
その、まあ、心理学なら心理学の、例えば本を読んだとして、なんかなかなかそれを現場で活かせないというか、実地訓練が積めないというか、
はい、
なんか本を読んだだけで、なんか満足しちゃってるとか、なんか活かしきれてないみたいなことよくある、まあ、実際私がよくあるからっていうのもあるんですけど、
はい、
と思うんですけど、なんかイーロンさん的にそこでなんか気をつけているとか、こういう活かし方をしているみたいなことあったりします？
僕はですね、逆にこう、積極的に使うようにしていて、なんかその、最近学んだことを、で、なんかこれと関係あるんじゃないかみたいなのをこう紐付けたりとか、あとはなんか人に説明するときにそこから引用するとか、やってるようにしますね。なんでかっていうと、そもそも僕はすごく記憶力が良くなくて、ついなんかいろんなこと忘れちゃうんですよね。だから本読んでも、なんか大抵のこと忘れちゃうので、だからこそその最近読んだ本のことを覚えるようにするために、なんか読んだことをその一回アウトプットしてみるとか、あるいはなんか本当にその本の言ってることが正しいのかっていうのを実験してみるみたいな、でやっぱりしますね。
やっぱりそのインプットしたものをアウトプットすることによってその記憶の定着じゃないですけど、みたいなことをやったりとか、あとはそのよくある時と場合によるみたいな、
はい、
ケースバイケースみたいのがあると思うんで、それをその実際にやってみて、
はい、
まあ、微調整していくみたいなところもあるって感じですかね。
そうですね。そのケースバイケースの時も、なんかそのケースでじゃあ何っていう、なんか結構こう誰かにアドバイス求めて、いや、それはなんか、場合によるよね、みたいなのは、言われるんですけど、いや、場合によるって言っても、今、困ってるのはこれだから、みたいな、あるじゃないですか。
あります、あります。
僕はなんか、それで結構、バトったことがあるんですけど、いや、なんか、今困ってるのこれだから、みたいな、っていうのがあって、なので、なんか自分の中で、その、ちゃんとその問題を、なんだろうな、説明できるというか、もちろんその自分の経験したことのないこととか、自分の知らない部分に対しては何も言えないんですけど、 まあ、自分の経験したことのあるっていう領域を増やしておくために、まあ、そういうことをやってる形ですね。
いやー、なるほど。めっちゃ参考になりますね。あとそしたら、もうちょいいくつか聞きたいんですけど、なんかその、まあ、特定のジャンルは設けないんですけど、この、まあ、マネジメント関連とか、ユノさんが、まあ、仕事で役に立ったなっていう、なんかおすすめの本、この本は良かったよみたいのがあれば、ぜひ聞いてみたいなって思うんですけど。
そうですね。おすすめの本は、うん、まあ、結構たくさんあるんですけど、
うん、
なんか、まあ、ちょっとその、どういう人に対してなのかでも結構違うんですよね。
どうしようかな。そうですね、うん。限定した方がいいですか？一応、僕は結構マネジメント系の勉強をしたいんで、
はい、
僕個人としてはそっち系の話を聞きたいなっていうのはあるんですけど。
そうですね。
うん。
やっぱなんか、僕の中では、失敗の本質っていう本が、
ほう、
結構もう昔に出てる本なんですけど、かなり昔でも、僕が生まれる前だし、もちろんフォルテさんが生まれる前の本なんですけど、
うんうんうん、
この本はすごくいいですね。
うん、
そうですね。その失敗の本質に書いてあることって、なんか、うんうん、まあその、第二次世界大戦で、日本軍がなぜ負けたのかっていうのを、
はい、はいはいはいはいはいはい。
なんかですね、これ、さまると、なんか、まあなんか、なぜ日本が負けたのかっていうと、まずその曖昧な戦略目的だったとか、
うん、
なんか計画的に忠実に実行するだけだったとか、まあ、長期の見通しを書いていたとか、
うん、
なんか対人関係それ自体が最も価値あるものとされる集団主義だったとか、
うんうんうん、
まあ、なんかこういろいろバーって羅列はしてあって、特に本質としては、うん、なんか特定の戦略原型に徹底的に適応しすぎて、学習規約ができず、自己革新能力を失ってしまった。つまり、まあ、本当にその環境に適応しすぎたがゆえに失敗したっていうことが入って これはなんかすごい気づきが大きかったなと思っていて、なんかその、例えばなんか今、その、自分がいる組織において、なんか今いる人はこうだからこうだよねっていうのを、なんかそれをこう追求しすぎると、何か変化があった時に、すごい変化に弱くなってしまうなっていうのを思ったんですよね。なので、なんかその環境に適応しすぎることの危険性みたいなのをすごい感じたっていうのが、なんか自分の中で、学びとして大きかったんですよね。
なるほど。なんか、あれですかね、多様性みたいな話ですよね、きっとね。
そうですね、多様性とかも関係ありますね。
いやー、なるほど。これ、なんか他の人もその本の話をしていた気がするので、はい。ちょっとしたら本は、タイトルは違ってて、その、第二次世界大戦の時に日本が取った行動、日本軍が取った行動みたいな文脈だったかもしれないんですけど、うんうん、キョンさん、基盤チームっていうチームの名前しか今出てこないんですけど、キョンさんが同じような話を確か、あれは RSGT だったかな、で、していたような気がしますね。
なるほど。してそうです。
っていうのもあるんで、ちょっとぜひ読んでみたいと思います。
そうですね。これはすごい、もう本当に古い本ですけど、本当にこう学びが深くて、すごいいい本でしたね。ただこの本ですね、第1章と第2章に分かれていて、第1章がそのいろんなこう作戦について、徹底的にこう分析してるんですよ。で、僕いろんな作戦について、そもそもなんかその、軍事的なこう知識が全然なさすぎて、意味が分からなくて。
ミリタリー的な。
そう。もう全然分かんなかったんで、なんか、その作戦がなぜダメだったのかっていうところの、なぜダメだったのかっていうところだけ、抑えてやりましたね。
なるほど。まあなんか、そういうのが逆に好きな人には、それはそれでおすすめみたいな、
ね、
感じですかね。はい。なるほど。 そうですね。あといくつかあって、その本つながりで勉強していること的なことをお聞きしたくて、今勉強していることとか、あるいはこれから学びたいことみたいなことがあればお聞きしたいなと思うんですけど、今勉強していることって例えば何かあったりします？
そうですね。なんか、今勉強していることですか？今勉強していることとしては、二つあって、一つが、なんか投資のことですね。
ほう。
で、なんで投資かっていうと、投資というかお金のことですね。
はいはいはい。
結局なんか自分がどこにお金を使って、なんかどういう流れで、その自分のお金が、また戻ってくるのかっていうことに対して、なんか結構興味があって、なんか結局なんかその自分のこう、なんだろうな、まあ人と会うときにお金を使うとか、何かその物を買うときに、じゃそれが何年後かにもしかしたらこの額で売れるかもしれないとか考えたりとか、あとはなんかこう、まあ、税金ってなんかどういうふうにな仕組みで、こう、自分のお金がこう毎年毎月こう引かれてんだろうみたいな。とか、まあなんかそういうこういろんなことを考えることによって、なんかその今使っているお金を本当にどこに使うべきなのかっていうのをなんか考えられるようになったなと思ってて、まあ、そういうためにこう今勉強しているところですね。
なるほど。それは、なんか、仕事とか会社とか組織のっていうよりも、自分のお
そうで
金
すね。
みたいな感じ。
そうですね。今は自分のお金っていうところでやってますね。
なんかその、なんて、ROI っていうんですかね、投資対効果みたいなのを、考えるみたいな感
そうです
じですか
ね。
ね。
そうですね。まあ、ただ、なんかその、単純に、やっぱ自分の行動が、とか、なんか自分が使ったお金が、なんだろうな、こう簡単に ROI として、数値として分かるっていうのは、まあ結構難しいので、ここまでこう厳密に計算してるわけじゃないですけど、まあなんか自分のなんか使う時間ってどこに使ったらいいんだろうとか、なんか自分の今持ってるお金をどこに使えば一番いいんだろうみたいなのをこう考えながらやるっていうのが、なんかそういうふうに考えながら行動するっていうのが楽しいなと思いますね。
なんかその、これを買ったから100円儲かったとか15分得したとかっていう数値そのものよりも、なんかこういう経験ができたとか、こういうことが考えられたみたいな、なんかそういうところも感じるみたいなのもあるん
そう
で
です す
かね。
ね。まあ、それが例えばその技術書店で本を出すとかも一個ある気がしていて、まあ、技術書店、まあ、そのコルテスさんもこの間出していたと思うんですけど、結局そこにその自分の時間を何時間か投資して、で、その出版するために印刷代をいくらか払ってとか、なんかサークル代払ってとかってやって、で、結果はなんか何円か売れたのがまた戻ってくる。で、そのまた戻ってきたお金をまた使って、また別の何かに使ってっていうのを、こう、どんどんどんどんこう、回していく。なんか、それって、なんだろうな。まあ、ある意味、こう、お金儲けって言えばお金儲けなんですけど、その儲けたお金で、さらになんかまた別のことに使うことによって、またこう、どんどん別のことに使えていくというか。まあ、そういう感覚って、なんか結構、なんか、大事だなっていうか、最近思っていて。なんか、そういう意味で、なんかそのお金の勉強してるっていうところですね。
なるほど。いやー、本当参考になります。あとあればでいいんですけど、なんかこれから先こういうことを学びたいなとか、なんかその、今やってることが終わったら次これ学びたいなみたいな、将来的なことってなん
そうで
かあっ
す
たりしま
ね。
す？
将来的なところですね。なんか、僕結構、なんだろうな、割とこう、興味の赴くままに勉強する人なので、なんか、本当に興味が出た時に勉強するんですよね。で、それが別に、なんだろうな、今必要かとか必要じゃないかっていうところじゃなくて、その興味が出た時にやるってことが、なんか大事だなと思ってて、っていうのも、興味がある時に勉強すると、覚えてるんですよね。ちょっとでも、記憶力が悪いの
わか
で、
ります。
記憶力を良くするための効率化のなんか意味で、その自分のこう感情と結びつけるというか、 勉強したいと思った時に勉強するっていうのが結構大事だなと思ってるので、なんでこう、あ、今これの勉強したいんだよなみたいなのはあんまり持たないようにしてるんですよね。
じゃあなんかその興味を持ったものをなんかスタックしておいて順番つけてっていうよりも、はい、とにかく今、
ね、
興味を持ったら、まあ、やってみるみたいな感じ。ああ、なるほど。いやー、いいっすね、いいっすね。なるほど。いやー、わかりました。ありがとうございます。っていう感じでざっとエンジニアリング的なところをひたすら聞いてきたんですが、はい、なんかエンジニアリングひたすら話してきて、ああこれ言っときたいみたいなことあります？
なんか、なんか、僕の中では割とこう、なんだろうな、こう、とにかく効率化することって結構大事だなと思ってて、なんか、本当になんかその、あらゆることに対して効率化を考える。で、効率化できてないときに、なんかなんでその自分はこういう行動をしてしまったんだろうみたいな考えるみたいなのも大事だなと思ってて。なんかそういう行動がやっぱりエンジニアリングなのかな、みたいなのをこう感じたりしますね。
なんか、ユノンさん、今のユノンさんでも、あ、なんかこれは、まあ、効率っていう観点からもそうですけど、良くなかったなとかって、やっぱ反省して行いを改めたりみたいなこともやっぱり
あるんですか？あ、全然ありますよ。なんか、あ、なんかしまったとか、僕が結構こう、なんか、ついなんか、あんまり考えずにやった行動に対して、なんか結構見せること多いので。なんか結果これは効率良くなかったなみたいな。よくなんかこう僕なんか重要な紙ほど書き損じるみたいなのがあって。
いやでもそれすごくよくわかります。なんか一枚しかないと
緊張
します
ね。落ち着いてるのが絶対効率的なんですけど、早くやろうと思ってなんか逆に効率的じゃないみたいな。なんか急がば回ればなんか本当にあるかなみたいな。
いやー、なるほど。なんか、そういうのって、なんか、自覚して、ああ、これは気をつけなきゃなって思ってから、もう結構長い間繰り返しちゃってたりするやつですか？いやー、やっぱ、ユノンさんでもって言い方があれですけど、そういった方でも、やっぱりそういう
面というか、いや、僕は本当になんか、
やっぱ部分ありますよね。
ミジンコみたいな、ミジンコについて、なんか、本当に。ただの人間なんで、本当にいろんな失敗をしながら生きてるって感じ。
なんかその、完璧主義じゃないですけど、その、まあ特にツイッターとか、勉強会とか、まあそういった場所でいろんな、まあ自分から見てすごいと思う方に会うと、やっぱりその、キラキラした部分というか、すごい部分ばっか見えちゃって、まあ自分がやってることがすごい、なんていうんですかね、レベルが低いというか、なんかそういうふうに思えちゃうこともあるんですけど、まあ、ユノンさんも書類に書きし損じてへこむみたいなこともあるぞってい
う。そういうもんなんじゃないかって気がしてて、ね、自分の、あ、この人面白いとか、この人すごいと思った人をこうするじゃないですか。なので、結果その、なんでしょう、タイムラインがどんどんそのすごい人たちに埋まっていくというか、そうなんじゃないかなと思ってて、だからなんかその、あくまでもそのツイッターのタイムラインは自分が見てる、見たいと思った、世界というか、自分が見たいと思った理想の世界というか、のものであって、なんか現実とはやっぱちょっと違うなってことを認識しながら生きるのは結構ありなのかなって思いますね。
なんか、絵に描いた餅じゃないですけど、まあ、ごくごく一部分、ね、一面みたいな感じですよね。
ありがとうございます。
いやありがとうございます。かなりいい時間。時間なんですが、軽く、趣味なんですかっていうところを軽く聞いておきたいなって思うんですが、ざっくり趣味ってなんすか？
そうですね、趣味もいろいろあるんですけど、最近の趣味は最近僕犬を飼い始めたんですけど、
最近なんですね。
はい、そうなんですよ。本当にここ最近 2,3 ヶ月前とかなんですけど、2ヶ月前ですね、なんですけど、なんか、まあ、今日この収録中もなんかこう、うちのワンコが泣かないかちょっとこうドキドキしながら、泣かないも泣いてない。なので、まあ本当にそういう意味では、その犬の勉強もしてますね、今。
ああ、なるほど。 犬を飼おうと思ったきっかけって何だったんです
いや、なんか、こ
か？
う、可愛い犬をたまたま、こう、見つけてしまって、い
ほう。
や、これは飼うしかないな、みたいな。
一目惚れみたいな感じです
そうです
か？
ね。
それって犬種というか、その、まあ、犬種でいいのかな？にがグッときたのか、全然その犬個体というか、にグッときたのか。
そうですね。研修で、グッときて、まあ、もともとポメラニアンがすごい好きで、
あ、なるほど。
で、なんかたまたまポメラニアンを見つけて、あ、これは可愛いって言って、飼うことにしましたね。
すごい、なんか、なんだろう。もともと例えば実家で飼ってたとかっていう感じあったりします？
いや、飼ってないですね。なんか、実家ではなんかこう、かわいそうだから飼わないみたいな。
なんか、僕全然イメージが今 湧かなくて、そのなんか実家で飼ってるから猫を飼うとか犬を飼うってのはなんとなくわかるんですけど、なんかその一目惚れしてみたいなので突然飼い出すっていうことがあるんです
あるんです
ね。
よね。
へ
でも、飼い始め
え。
てやっぱり可愛いですね。
いやー、なるほど。なんだろう。飼っててやっぱり癒されたりしますか？
いや、癒されますね。なんか本当に、なんか、それこそ、なんだろうな。もちろん表情とか、その仕草が可愛いっていうのはあるんですけど、なんだろうな。なんか自分の予想外の行動をしてくるっていうのが結構可愛いなと思ってて。
ああ、なるほど。
なんか、その、やっぱ予定調和じゃないというか、そこでそんな行動しちゃうの？みたいなのとか、あ、今日はうまくいったとか、なんかそういう、なんか、その、うまくいったとうまくいかなかったとか、なんか変な行動してるなとか、今日はなんかこう、やたらおとなしいなとか、なんかそういうのを見ながら、なんかこう、あ、生きてるってこういうことなんだな、みたいな。なんか犬見てても、なんか、あ、今日は機嫌悪いなとか、なんか、あるんですよね、やっぱり。で、それってやっぱ人間も一緒じゃないですか。人間もなんか、あ、今日はちょっと雨だから、ちょっと体調悪いなとか、ってのあるなと思ってて。なんかそういう、こう、なんて言うんでしょうね。あ、なんか生き物ってそうだよ。なんかその別にいつも同じ、なんか感情を持っていて、同じように行動してみたいなんじゃないよな、とかっていうのを、なんかちゃんとわかるのって結構貴重だなと思ってますね。
いやー、なるほど。なんか、すごい、学びがあるというか、発見がある感じがして、いいです
そうです
ね。
ね。
なんか、一緒に住んでいて、なんか、なんだろうな、一番びっくりしたエピソードというか、なんか、面白かったエピソードでもいいんですけど、なんか一番印象に残っていることちょっと聞いてみたいですね。
そうですね。一番印象に残ってることですか。なんか、本当につい最近なんですけど、なんかそのワンコに向かって、なんか散歩行くって聞いたんですよ。そしたら、なんか、ん？って首かしげたんですよね。で、なんか犬って、物事を理解できない時って本当に首かしげるらしいんですよ。
なるほど。
だから、あ、散歩行くってわかんないんだ、みたいな。それが本当に面白かったですね。だからなんか今もなんかこう散歩行くときになんかこういろんなこうなんかこう童話をつけようとするといろいろこう抵抗したりとかこう噛んだりするんですけどなんかあなんか散歩の概念なんかまだよくわかってないのかなみたいなそれがすごい面白かったですね
なんかそれ外出たらすごいはしゃぐみたい
すごい
な
はしゃぎ
感
ま
じ
す
だった。
ね
あ、そうなんだ。なるほど。なんか関連性がまだ結びついてないみたいな感
そうなん
じ
です
なん
よ
ですか
ね
ね。
いや、本当にこう散歩を始めた時って、なんかその散歩の概念が分かってないので、歩かないんですよね。
あ、なるほど。そっ
そう
から。
なんですよ。なんか、リードつなげ
は
て、最
あ。
後尾っていうのをなんかペタンって座り込んで、歩き出そうとしないんですよね。
へえ。そっか、なんか本能的な、そういうもんだみたい
あ、
な、
そうなんですよ。
先入観ありました？
そうなんですよ。だから、本当に何も知らないと何もないんだなっていう、何もわからないことがわかるんですよね。
いやー、なるほどなー。いやー、面白いですね。
面
なん
白いです
か、
ね。
その、 与えられた世界しか知らないというか、なんか自分がイメージしている犬っていう世界と、まあその犬本心からしたら自分がいる世界とってのはやっぱ違うっていうのはすごい今話聞いてて面白いですね。
そうですね。
うーん、
掃除機の音にこうビビりまくるとか、
うん、
あの収集車のこう音にビビりまくるとか、なんか本当にいろんなことにビビりまくったりとか、いろんなことに興奮しまくったりとかして、なんか全てが新しい世界なんだなみたいな思うと、頑張ろうって気になりますね。
いやー、なるほどな。いやー、ちょっと、なんだろう。その、意外だったと言われれば意外だったなと思っていて、はい、ユノンさんがペットを飼うっていうのが、なんかその、昔から飼ってたら、あ、そうなんだって感じちゃったんですけど、なんか突然飼い出したっていうのが今、意外だったなって思っちゃいました。
ね、うん。いや、僕は犬をこう、めでれてるときは、すごい、
うん、
なんかよしよしよしよしみたいな感じになってます。
デレデレな感じ
です、ね。デレデレな感じです。
いやー、なんか、いつかそのうち見てみたい。はい、いやー、なるほど。そうしたらどうしようかな。まあ、いい感じなんで、じゃあ、趣味関連でなんか、もし、こういう趣味もあるみたいなことをもしあれば、最後に聞いておこうかなって感じなんですけど、なんか他にこの趣味もあるよみたいなことあります？
そうですね、まあ僕ゲーム会社勤めてるので、やっぱゲームはすごいいろいろ好きなんですけど、そうですね、ちょっとまああんまりこのゲームの話をしてるとなんかあんまり言えない話が多いので、ちょっとあんまり言わないようにしておこうかな。
じゃあなんかそれは直接会った時にでも聞いてくれって感じですかね。はい、はい、了解です。そうっすね。じゃあ、そんな感じなんで、締めていきますね。
はい。
はい、このポッドキャスト、アウトラ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードル高いなとか、そんなすごい話題ないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいることとか、趣味、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。公開収録に参加したり、公開聴取会に参加したり、おすすめのポッドキャストを紹介したり、知ったりすることができるので、配信ページのリンクからぜひご参加ください。アウトラ FM からは以上なんですけど、ユノンさんから何か告知があれば。
そうですね。6月の22から23に、デブラブ10っていうのが、開催されるんですけど、まあ、これ、まあ、カンファレンスになっていて、10年っていう変化を、まあ、どう捉えるかっていうところで、まあ、それぞれの10年とか、これからの10年っていうのを、すごい豪華なスピーカー陣がこう話す場ですと。で、まあ、この中で、まあ、ちょっと、豪華なって言った後にあれですけど、まあ、僕も、当番ほぼになってまして、6月23日の午後だったかなとかに、午後ですね。午後ですね。ここに発表することになっているので、まあ、もしお時間良ければ来ていただけたらなと思います。
うん。
はい。
あと、あれですよね。em.fm
も。あ、そうですね。em.fm という、まあ、ポッドキャストをやってまして、そこでは、エンジニアリング組織論への正体を書いた広木大地さんと一緒に、エンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストということで、いろいろこう、組織のお話とか、エンジニアリングの話とかっていう、このややこしい話をしてますと。で、まあ、これまでもいろいろな、界隈の CTO の方々に 出演していただいてまして、うん、まあ、これからも、まあ、いろんな CTO の方々とか、まあ、あるいは、まあ、また別の方々とかに向けていただこうかなと思ってますので、うん、ぜひ聞いていただけたらなと思います。
うん、はい、DevLoveX も、EM.fm も、リンクの方を貼っておきますので、ぜひぜひ、チェックしていただければなと思います。
思います。
最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですが、まあ、ユノンさん、EM.fm やっているんで、パーソナリティとしてはよくやられてると思うんですけど、ゲストで出たことっていうのは、思いやり FM かなんかに出てましたよね。
そうですね、思いやり FM も出たことありますし、うん、あとは、あれですね、うん、しがないラジオですね。
あ、はいはいはい、そっかそっか。なるほど。ってことは3回目ぐらいって感じですか。
そうですね、3回目です。
うん、どうでした？久しぶりに。久しぶりでもないか。ゲスト出演してみて。
いや、そうですね。なんか、気楽だなって。
いやー、でも、ポッドキャストやられてる方はみんなそう言いますよね。
いや、本当そうなんですよね。やっぱなんかこう、ポッドキャストの、そのパーソナリティだと、やっぱりこう、いろいろこう気を使って話さなきゃいけないじゃないですか。
うん。うんうんう
ん、だからそういうのがなんかこう、何も考えずにこう話せるってすごい楽だなって思いながら。っていうのと、あと、コルテさんめっちゃ話しやすいから、こう、とてもなんか良かった、なんか楽。
本当ですか？ありがとうございます。いやー、でもなんか、思ったより、そのエンジニアリングというか、ちょっと組織論的なところをいっぱい話しちゃったんで、ちょっと答えづらいとこもあったかなとか、ちょっと思っちゃったんですけど。
あ、いや、そんなことはないですね。なんか、
あ、本当ですか？はい。
何でも答えられる人なんで。うん、
いやー、良かったです。楽しかったですか？
いやー、すごい楽しかったです。ありがとうございました。
いやー、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで今回は第34回目ですね。第34回目は、ゲストにユノンさんをお迎えしてお送りしました。ユノンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。